新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第681回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、まずはお知らせです。Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで e-medic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが出てきます。で、そちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に、開催しました、セミナーの、動画の方をですね、5本、合計ですね、9時間23分ですね、かなり長い、ボリュームのある、5個のですね、セミナーの、動画の方をですね、見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひ、こちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあその5本の動画というのが、どういう動画かと言いますと、1本目がですね、99% 失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね、数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに、事業のネタを見つけて、どういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるための、テクニックをですね、お話をしている動画が1本目となります。で、2本目がですね、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除したノウハウで、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私が当時も、これ13年、実際14年、15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態まで、どういう戦略を取ることで、ここまで来たのかというですね、かなりですね、本質的なと言いますか、テクニックではない、もっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人が0から、10年で純金融資産10億円、30年で、30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね、借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは、現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく、親がお金持ちではない、遺産相続もできないという、私と同じような方ができる唯一の方法を、説明をしている動画が3本目となります。で、4本目がですね、人生を豊かにする究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん、何百冊も、もしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより、仕事もそうですし、プライベートも豊かにする。両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで、私が実際に実践しているやり方っていうのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、なんかファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていう風な論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとね、そんなことないんですよ。やっぱり不幸なお金持ちっていうのも方もたくさんいらっしゃるんです。 まあ、そうならないために、結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これからまあ100年、人生100年時代という中で、どういうふうな考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見ることができますので、株式会社 eMedic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております。
今回は前回の続きの回となります。小島社長よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。どういうことかっていうと、じゃあ野菜が必要なのが分かった。スーパーの野菜と何が違うの？で、コンビニのサラダと何が違うのって思う人出てきません？だって、スーパーとかで、ちょっとその形が変な野菜とかあれしたら700円多分かかんないですよ。家族で700円あったら結構野菜買えるんですよ。もしくは1日に必要ななんか野菜みたいなのをなんか 10種類か20種類ぐらいカットしたようなのって、スーパーとか行くと今もう2、300円で売ってるんですよ。とんでもないのが、それ2、3袋買えるんで家族5人で食べれちゃうんですよ、サラダ。なのに、なんで、ここでこれ、飲まないといけないのっていうのの疑問に答えないといけないんですよ。
そっか。私実際これ飲んでたので、なんか楽して700円分の価値あるなって思ってましたけど、そこまで考えないといけないんですね。
で、まゆみさんの場合は僕がおすすめしたから行ったっていう、ちょっと普通じゃない事情、状況だから、それって、多分、事業計画に入れちゃいけないんですよ。そういうのって。で、そこで余命計算できないところじゃないですか。
おまけ。
そこはプラスなんですよ。
なるほど。
そうなると、次に来るのが、まあ、スーパーの野菜と何が違うのかっていうのってことは、野菜、まず野菜の価値が分かったら、野菜にも良い悪いがあるんだっていう啓蒙がいりますよね。
そうですね。
はい。で、じゃあ一杯700円だったら、その価値の根拠っていうことで、僕だったら、量と質っていう両面で、まず量なんですけど、じゃあその、一杯700円の野菜、まあ、まゆみさんもわかって、まあ、そのお店を知ってるんで、あれですけど、そこには、コップに入ってる野菜ジュースが2種類の写真だけが載ってるんですよ。でも、じゃあ、その一杯で、具体的に、どんな野菜を、どれぐらいの量が取れるかがわからないんです。お店の中入ってもわからないんですよ。
はい。
これが1日分取れるのか、半日分なのか、何日分なのかがまずわかんない。つまり、じゃあ、小だったら、具体的にもう実物の野菜の写真だったりとか、もう模型の現物を置く。じゃあ、20種類野菜を使ってるんだったら、これとこれとこれ、じゃあ、かぼちゃだったらかぼちゃ半分、りんご半分、キャベツ1個とか、っていう、もう量でドカーン見せる。
よくなんか商品で1日分の野菜の。
そうです。
ね。
はい。
350g 中何グラム取れますとかって、絵になってます、ね。
で、僕ちょっとその話をしようと思ったんです
。すいません。
今、まさに。で、はい、セブンイレブンのさっきのスムージーって話をしたじゃないですか。
はい。
まあ、神奈川、僕が住んでるところで、まあ、2、3店舗実験的に入ってると。で、4種類の、うち3種類がフルーツなんです。なんか、ベリー系とか、マンゴー系とかで、1種類が、ケールスムージーなんですよ。
へ
ー。で、多分、いつもそれが売り切れなんで、多分一番売れてるんですよ。で、これが、最初は書いてなかったんです。その時はいつもあんまり売れてなかったのに、表記が変わった瞬間に、いつもないんです。
へー、そうなんだ。
でも多分売れてるんですよ。
あら。
まあ、戦略上わざとなくしてるは多分やってないと思うんで。
そうです、
ね。何が出たかというと、今日ね、たまたま僕それ飲んだんで、これ持ってきてる。これ、ね、ちょうどそのね、パッケージを持ってきたんですけど、
はい、
これなんです、答えが。この、お店で作る3分の1日分の緑黄色野菜が取れるグリーンスムージーなんです。3分の1って書いてあるんですよ。
しかも、お店で作るまで書いて
ある。で、これが最初なかったんです。これがなかった時は、僕が見た限り、一番残ってたんです。同じ値段だったら、マンゴーとかベリーのうまそうに見えるんですよ。で、これが出た瞬間、どう見ても4個並んでるんですよ、冷蔵庫の中に。アイスコーヒーの下のところに。
はい。
ほぼこれがないんです。
すごい。
もうこれ明らかにこの3分の1っていう風に、どれぐらい取れるっていう量をや、 明示した結果、イメージできたからですよ。うん、
しかも、国産ケール使用とまで。
そうなんですよ。なので、まずこの量を示すということ。
量がね。
で、ってことは、これがある以上、
うんうん、
量だけじゃダメなんです。で、もう一個は、量と質っていう両面。つまり、定量的なもの。その、うん、例えば、1日の3分の1。
はい。
まあ、700円だったらまあ、栄養素がじゃあ1日分とか。
うんうん。
っていう、それを示せました。
はい。
でもそれだけじゃダメなんですよ。もう一個は質なんです。うん、この、ジュース屋さんって、ジュース、野菜ジュースって2種類あって、はい、全部をミキサーで、
うんうん、
繊維っていうんですかね、野菜の皮とか、はい、それも全部ぐちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃというか、うん、ミキサーでやるものと、うん、コールドプレスっていう、繊維抜くんですよ、
はい。
で、本当に栄養というか、まあ、糖質というか、その栄養だけをっていう2種類あるんですよね。
うん、
そのうち、なんで、コールドプレスっていう、
うん、
その特殊な製法をしているのかっていう、はい、ジューサーじゃないのかっていうのも、いや、ジューサーだと、こういうメリットもあるけど、
うん、
こういうデメリットもある。でも、コールドプレスだったらこういうことができるっていう、まず、その質ですよね。あとはもう一個は、どこの野菜なのかっていうのを、
うんうん、
僕だったらスーパーとコンビニと違いを出すために、
うん、
20種類だったら20種類の野菜の全部、何々さんで農家の人のおじいちゃんおばあちゃんのが笑顔で笑ってる、うん、で、大根とか持ってるやつを全部写真貼りますよ。
うん、なるほど。
今日は、栃木県の何々市の、うん、田中さん農家のかぼちゃ使ってますっていう。うん、
甘みがあって今の旬ですとかね。
で、うん、さらに、はい、まあ、これも僕の空想ですよ。
はい。
なんですけど、うん、何種類かの、その中でも一番高級そうなリンゴとかだったら、リンゴが明らかに高級なんだったら、そのリンゴの箱に、だいたいなんか、高級そうなどこさんのって書いてあるんですよ、はい。もうそういう箱を店内の端っこに山積みにしとく。ちょっと狭くなります。それで雰囲気出るんですよ。
そうなんですね、
はい。なので、どこの野菜なのかって、これは質ですよね。一日何グラムと違うんで、つまり何が言いたいかというと、このコンビニのこれに勝つためには、まず、国産に勝つには、もう、日本っていうくくりだけじゃなくて、何県のどの農家の人って顔まで見せるべきなんです。
なるほど。
で、じゃあいろんなところの仕入れてるんだったら、今日のリンゴは田中さんのでいいんですよ。栃木県の。で、できればそれが、その写真が全部、夫婦とか家族で笑顔でそれを持って写ってるところが欲しいんですよ。
なるほど。
そう。
差別化がそこでね。そうです。
だって牛肉だってただの和牛じゃなくて、産地とか明確にするじゃないですか。で、今なんて何とか番号っていうのも書いてあるじゃないですか。
ああ、識別番号。
そうなんですよ。
はい。
で、やっぱり、
はい。
レモンとかと一緒で野菜もそうなんですけど、このレモン何個分とか、世の中不思議な単位ってありますよね。東京ドーム10個分ってもう誰もわかんないの、その広さ。でも、なんか広いってわかるじゃないですか。
なんか広いものをね、表すときの。
そう。1日に必要なビタミンの半分とか、はい、なんかよく別にだってビタミンの半分って言われたって何のこっちゃわかんないけど、なんか良さそうな気するっていう。
そうですね。
もう、特に野菜に関しては、1日分のどれだけっていうのがもう単位なんですよ。細かい栄養素の何ミリグラム、それも誰もわからないんですよ。
わかんないですね。
なので、だったら、セブンイレブンがこの3分の1をやってる以上、まあ、これは絶対にいいわけじゃないですか。
そうですね。
だったら、もう、結局、どれだけ取れるのって、この量はもうマストかなと。
確かに。
はい。あとは何さんっていうのがマスト。はい。で、もう一個は、あと僕がですね、よく行く、タンメン専門店があるんです。
タンメン。
タンメン。タンメンって塩ラーメンみたいなやつに上に野菜が乗ってるラーメンですね。タンメン専門店があるんですよ。そこって、最初全然混んでなかったんです。
はい、
今、いつも行列なんですよ。多分リピートするからなんですよ。僕もリピートしてるんですけど。
うん、
結局、何が決めてかっていうと、うん、お店のところにも遠くからでわかるように、1日に必要な野菜 380g を上回る 480g の野菜が取れるタンメンですけど、ある。で、しかも、その壁のところに入ってる野菜20種類ぐらいの絵が描いてあるんです、ガラスに。そうなんですよ。だからみんな、ラーメン食べてきてるんじゃないんですよ。野菜取れると思って、で、480g なんで1日分上回ってるから、多分ですよ。これはね、人間どういう心理が働くかっていうと、
うん、
ジムに行って運動してるのに太る人ってどういう人か知ってます？
わかんない。
ちゃんと運動してんのに、今日は運動したからっていうことで、より食べてビール飲んじゃう人なんですよ。
なるほど。
だから、免罪符にするんですよ。これね、僕、これによって、みんな、 もう 480g 取ったから、昼取ったから、うん、夜飲み行っても良くないとか。
そもそもタンメンの罪悪感もそこで、なんか、免罪符になってますよね。
そうなんですよ。
野菜いっぱい食べてるから大丈夫、
はい。で、これも、1日を上回ってるじゃないですか。
はい。
っていう単位なんですよ。ただ、ここは、質は言ってないんです。
うん。
でも、僕は、野菜ジュースが2種類しかなくて、こだわってるんだったら、絶対に、今のは量的な、定量的な話じゃないですか。はい。定性的な質というのは、必ず僕はそこは、しかも、すべての野菜を、
うん、
にもう限界までこだわった方がいいと思います。で、できればその写真もですよ。
うん、
可能であれば家族。で、おじいちゃんおばあちゃんだったら、絶対に孫。うん、もう孫とか抱いてる。
孫
いや、はい、孫抱いてる写真、赤ちゃんって無敵なんですよ。広告でなんで赤ちゃん使われてるかって、
うん、
もうそれだけでイメージがめちゃくちゃアップするんですよ。
そっか、確かに。うん、無垢ななんか。
そうなんです。
好印象でしかないです、
ね。しかも、おじいちゃん、おばあちゃん、そのお子さんたち、お孫さんがみんなでめちゃめちゃ笑顔で、
うん、
みんながリンゴ持って撮ってる写真とかで、うん、青森県何々市の何々農家っていう風になってて、しかもコメントがあっても、ぜひ食べてくださいっていうのが、20種類ぐらい全部の野菜貼ってあったらどう思います？
いや、なんか、誠実ないいお店だから。
で、パッと見て中見た時にそういう写真がめちゃめちゃ溢れてたら、スタイリッシュではないですよ。
うん。
だからこれ多分ね、おしゃれなお店に、の方向行っちゃうと、売れないんですよ。
うん。
値段が、おそらくちょっと高いので、一般的には。う
ん、でもなんか、勘違いしてました。なんか値段が高いからこそ、ちょっとハイエンドなユーザーさんを狙って、うん、スタイリッシュなお店にした方がいいのかなって思ってたんです。
これね、場所によると思います。六本木でやるんだったらそっちの方がいいんですよ。
なるほど、なるほど。
でも、六本木でも僕は今の方が結局いいと思います。
受けるかもしれないですね。はい、
そうだと思います。
うん、家庭の味とか、はい、なんか、いい産地のものこだわりたいっていう人が健康投資するんだ。
で、あとは、ターゲット別のいろんな訴求が店内に必要なんです。僕が考えるのは、まず1個目は、親が子供に飲ませたいので、はい、これってテイクアウトあるじゃないですか。
はい、はい。
なので、野菜嫌いの子供向けのコンテンツが必要なんですよ。
なるほど。
あとは、大人本人ですよね。
はい。
結局、大体何かで必要性を感じてないと、こういうのを700円出せないじゃないですか。はい、しょっちゅうしょっちゅう。
うん。
だとすると、大体健康診断で引っかかった系じゃないですか。
はい。
あとはもう一個はもう単純な高齢者。
うん。
うん、健康不安がある。
うん。ってい
う、ここそれぞれニーズ全然違いますよね。
うん。
だったらそういうのの人の声というか、
うん。
もしくは、その社長さんというか店長さんが、その人たちとめちゃくちゃいい笑顔で、映ってる。特に、ちっちゃいお子さん。
はい。
まあ、ちっちゃいというか、まあ、どれぐ、ちょっとまあ、ほら、お子さんって難しくて、こういうものって、うん、アレルギーとかもあるんで、まあ、もちろんその、対象年齢ってのはあると思います。基本的には、ちょっと、僕はその、何歳からこういうの飲めるのかわかんないですけど、
はい、
仮に、5歳、6歳、7歳、8歳ぐらいのお子さんが、
うんうん、
野菜嫌いのお子さんと親としては悩みなわけですよ。全然野菜食べてくんないと。うん、もうハンバーグばっか食いやがってみたいな。そうすると、子供がめっちゃ美味しそうに飲んで、笑顔で映って、店内で映ってる、うん、お母さんと、
うん、
そのお子さんと店長さんがもうめっちゃ笑顔だったら、
うん、
そういう写真とかあったらどうですかって話なんですよ。
うん。なんかうちの子も飲んでくれるかもって、
ね。そうなんです。それが、パッと中を見たときに、うん、そういう写真で溢れてるってわかるかどうかが重要なんです。別に細かい写真なんかわかんなくてもいいんですよ。見えないんで。で、ここのお店のもう一個の弱点は、そういう情報がないので、しかも値段が書いてないので、
うん、
中に入りづらくてわからないんですよ。
でも、正直私も最初、小島社長からお勧めされなかったら、うん、なんかそもそも何屋さんかがあんまり外からわからなかった。
そうなんです。これって、まあ、わかんないですよ。なんでわからない、あれかっていうと、僕は、売り上げだけを考えてるんで、そういうふうに言ってるんです。でも世の中、商売って売り上げだけじゃなくて、
うん、
違うミッションとか、ね、もしくは、ブランディングとかを考えてやってる方もいるんで、だからこれはちょっと大きなお世話企画なんですよ。
大きなお世話企画。
の可能性もあるわけじゃないですか。
本当にごめんなさいっていうね。
僕は自分が売り上げを上げたいです、どうしたらいいですかって言われたらこう答えるっていうだけ。
そうです
ね。ものすごい大きなお世話かもしれないですよね。
ものすごい愛情があり余って、ちょっとこの企画が生まれてますから。は
い、で、もう次に何を考えるかっていうと、
はい、
食品って、薬機法っていう法律があるんです。
ああ、そうなんですね。
昔薬事法って言ってましたけど、はい、で、これですね、僕よくお仕事で新橋駅行くんですね、東京駅の近くの。はい、そうすると、そこの新橋駅の、 駅の目の前に、ものすごいボロいでかいニューシンバシビルっていうビルが
あって、ありますね、は
い。そこの中にフレッシュジュース屋さんが2店舗あって、2店舗とも40年ぐらいやってるっていう、おじいちゃんおばあちゃんでやってるお店が、離れたところに2つあるんです。
すごい。
で、そこのお店、両方ともですね、
はい、
目の前に交番があるのに、
うん、
どちらも全部の野菜に対して、ブロッコリーは何々、がん予防とか、全部書いてあるんですよ。
おお。
もう、緑内障対策とか。
お
う、うん。もう全部病気名が書いてあるんです
。すごいですね。
これって、薬機法違反なんですよ。正確に言うとですよ。
正確に言うとね。
うん。なんですけど、でも、まあまあ、これはもう野放しなんだと思います。
うん、
多分、弁護士にリーガルチェックしたら、いやもう限りなく、まあ、黒というかグレーゾーン。
うん、
まあ、でも40年もやってるし、そんなフレッシュジュースで、例えば、ほうれん草のところになんか、こういう病気にいいって書いてあってですよ。多分、ウコンって書いてあって、あの、腎臓に、肝臓にって書いてあって、薬事法違反だって、まあ、厳密にはそうなんですけど、訴える人がいないし、っていうだけだと思うんですけど、なんですけど、どれだけ医療感を出すかっていうのも重要なんですよ。高いから。
あ、
うん、でも、僕はやっぱり、こういう場では、基本的に僕法律を守るってことが大前提だと思ってるんです。法律を守る、税金も含めて全部の法律を守らないとやっぱ続かないんですよ。
確かに。だからスケールしていくならやっぱり最初から守っとか
ない、ね。そうなんです。そうするとやっぱりなんかその全部のやつに対する、まあ、はい、効能的な、野菜も一応効能って、まあ、あるじゃないですか。
はい。
人参は癌予防とか、でもそれってやっぱり癌って言葉って言うとすごい危ないんですよ。だから、だったらどうやって、医療職を出すかっていうので、僕だったらですけど、
はい、
言っちゃダメだったら、雰囲気で勝負するっていう。
雰囲気？
うん。まあ、当然、都会なんで、近くに病院あります。
はい。
ここで近くに病院、大きい病院何個もあるんですよ。
うん。
なので、例えば、明らかに看護師さんとかそういう方とか、って、なんか、私服に着替えてから来なくないですか、
来ないですね。
だいたいカーディガンとか着て、だいたい看護師のその上下の、まあ、真っ白だったりとか、
はい、
まあ、濃い青だったりとか、だいそういう格好してるじゃないか、わかるじゃないですか、
うんうん。
そういうのとかドクターとかに、が来たら、何、
うん、
とかして、
うん、
写真をもう撮らせてもらって、
なるほど。
例えば、何々病院、何々クリニックの皆さんにも、美味しく飲んでいただいてますっていう写真が、もう、できる限り目立つところにあるだけで、そこにお医者さんもいた場合、別に、何を言ってるかというと、しかも何々病院ってのはそこに通る人は当然知ってますよね。
うん、
その大きい病院が知ってる、
うん、
その看護師さんとお医者さんたちが4、5人が、笑顔でそのお店のところで飲んでるところの写真。別に、飲んでるだけですよね。何にも言ってなくないですか？でも看護師とドクターが飲んでるだけなんです。
すごいですね。その絵が浮かんだだけですごくいろんなこう関連する情報が勝手に頭に入る。
でもこれは言ってないんです。勝手に、だって別に、だって、来たお客さんが飲んでるだけですから。
うんうん、
っていうので、雰囲気を出していく。
うん、小島社長が怖くなってきました。
で、もしくはですよ。
はい、
もしくは、法律上、まあもうこれ多分、まあわかんないですよ。これはもう弁護士とかのチェックがいりますけど。
はい。
そっちに振るんだったら、
うん、
一個の方法としてはですよ。白衣着ちゃう、僕だったら。
おぉ、
はい、白衣というか、なんか、薬剤師とかが着てる白いやつあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
上にあれ着ちゃう。
ね、
でも別にあれって、コスプレだって使うじゃないですか。
そうですね。
はい、別に。
あ、売ってるご本人の店長さんが、
店長さんが
中のスタッフさんとかも。
全員そっち着ちゃう。
あ、すごいですね、それ。
は
い、
だって、別に。
確かに。
そうなんですよ。だから僕さっき言ったように、うん、雰囲気を出すって言ったじゃないですか。
実際店内さんってすごいクリーンで、ラボな感じしますもんね。
う
ん
う
ん、
で、ちょっとですね、そういうその体にいいよっていうような本が置いてあるんですよ。
はい、置いてありました。
ってことは、そっち路線やりたいと思うんですよ。じゃないと、そういう、なんか、野菜がいかに健康にいいかとかっていうような本がいっぱい置いてあるんですよ。ってことは多分、おしゃれで飲むというよりは、やっぱり僕が言ってる悩み解決とかベネフィットとかで、
そうですね。
だと思うんです。だったら、もう振り切って白衣着るとか、まあこれは世界観の作り方っていう、これはブランディングって話になりますけどね。
うん、
そういうことをやっていく。で、あくまでも、ただこういうのをやる場合っていうのは、はい、もし可能であればそういう弁護士さんとか法律の専門家に、
うんうん、
それ大丈夫ですよねっていう。まあ、多分白衣を着るから、別に大丈夫だと僕は思いますよ。
そう
ですね。ただこれは僕は法律の専門家じゃないと分かんないですけど。うん、なんでそこを突破する。 で、世界観を作る。で、本来、訴求したい方向の世界観を作るっていうことと、で、次はちょっとマーケティングの話をしておきますけど、
はい、
より売り上げを上げるために絶対に必要なのが回数券の導入なんですよ。
次は、
マーケティング。僕多分ね、このお店で店長に言ったと思うんですよね。
はい、
僕、回数券あったら買いますよって。
うん。
で、まず、例えば5回券。だったら1回無料。だから700円だったら700円かける5回、3500円で1回無料になります。で、じゃあ10回券。で、10回券2回無料だったら5回券と同じじゃんってなるじゃないですか。だからって3回無料にしたらちょっとやりすぎなんで、だったら、2回無料なんだけど、700円かける10回かける、例えば 90%、1割引きにするとか。そうしないと、だって5回券1回の2倍だったら、10回券売れないじゃないですか。なんで、もしくはもう、僕だったらそこで20回券あったら20回券その場で買いますんで、僕。例えば20回券だったら5回無料、さらに 90% オフにするとか。
比重をね。
っていう風にして、回数券にして、で回数券って、これはね、もう、世界中の人たちがなんで回数券をやってるかっていうと、ある一定数が、最後まで使わないんです。100% 使うってことはありえないんですよ。
そうなんですか。
で、期限設けちゃえばいいんですよ。3ヶ月とか。まあもちろんね、それ切れたからって来ればやると思いますよ。引っ越ししたりとかなくしちゃったりとか。で、それ以上に、まあそれはね、多分なくすのもあるんで、もちろんお店で預かってもいいと思うんですよ。で、ただそれ以上に回数券で何が大事かっていうと、前金でお金をもらえるんで、キャッシュフローが安定するんです。で、それによって、新しい商品開発とか、マーケティングとか、広告の費用に投資できるんですよ。
なるほど。
だから、例えば、整体とか整骨院で流行ってるところ、多分、ドクターストレッチって聞いたことあります？
あります、あります。
全国に何百店舗もある。
あります。
あれって、回数券ビジネスですからね。
へ
ぇー。だって、先に回数券、僕も何回か行きましたけど、まあもうゴリッゴリですよ。営業。
あ、そうなんですか。
そう。5回券、10回券とかを無理やり売るっていう。
無理やり。
無理やりっていうか、まあ別にそれは無理やりっていうのは僕今冗談で言いましたけど、結局は営業ですから。
まあちゃんと案内があったよって。
それがあるかないかで、全くキャッシュフロー変わるんですよ。1回の都度払いと、先に10回券買っちゃったら、あれ1回7000円くらいしますからね。すると、まあ7万円ですけど、多分安くなって5万円くらいになってるんですかね。でも、何千しか入らないのと、いきなり5万円入るのってどう思
います？全然違いますね。
そうなんですよ。で、あとは、僕も最後そうだったんですけど、今思い出しました。2年ぐらい前から。行ってない上に、その件どっか行きました。そうなんですよ。だから、そういうことなんですよ。結局、そういうことですよね。
なるほどね。
はい。で、さらに期限が書いてあるから。で、あとは僕がやってた美容クリニック。まあ、世の中美容クリニックって大体そうですけど、
はい。
じゃあ、例えば何かのコース、20回っていうのって、回数券っていう実物はなかったとしても、事実上回数券ですよね。で、100万とかって先売っちゃう。
はい。
もちろんあれですよ。その契約の仕方とか法律に則ってですけど、それって全部考え方一緒じゃないですか。なので、まずは回数券にすることで、前金でもらうことで、キャッシュフローを潤沢にする。キャッシュを。で、これ1個。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第681回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。